お聞きの放送は HJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝 C 30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらは HJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。HJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作、アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が9月16日に天にお召されになりました。当放送を継続すべく、尾崎先生のご家族と、ヨドバシ協会で検討準備を進め、11月以降も放送を継続することとしました。本日の放送は、リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介いたします。毎週、皆さんから受信報告書の中で、番組への感想やご要望、近況報告など、とても興味深い内容をお記載いただき、本当にありがとうございます。では、お便りのご紹介は、荒川よりこ先生にお願いいたします。
皆様こんにちは。荒川よりこです。寒い日が続いていますが、お元気にお過ごしでしょうか。クリスマスも終え、2025年も残すところあと数日となりましたね。今年の HJB 日本語短波放送を振り返りますと、何と言っても尾崎和夫先生が天にお召されになったことは思いもよらなかった大きな出来事でした。多くのリスナーの皆様から尾崎先生を偲ぶお便りが次々と届きました。前回に引き続き、そのお便りをご紹介したいと思います。まず最初にご紹介しますのは、韓国のスウォン市から届きましたコン・デジュンさんのお便りです。こんにちは。10月の中旬に差し掛かり、天気がとても涼しくなりました。季節の変わり目ですので、どうぞご自愛ください。まず故尾崎和夫様のご冥福をお祈りいたします。 HJB キリスト教放送の働きに一生を捧げられた方が逝去され、とても残念です。私もエクアドル祈祷から届いた尾崎ご夫妻の手紙を今も大切に保管しておりますが、長年の家族を失ったように心が大きく痛みます。遺族の皆様に慰めのお言葉をお送りします。以前アンデスの声 HJB 日本語放送のアーカイブ番組をよく拝聴しました。11月以降もHJB 日本語放送がヨドバシ協会の協力のもとに継続されるというニュースを日本の BCL の方々から聞きました。故尾崎様の献身と愛の精神がこれからも続くことを願っています。コンさん、お便りありがとうございました。韓国で長い間放送を聞きくださって感謝いたします。これからも受信報告を送ってください。続いて、山口県宇部市の土井慎太郎さんのお便りです。今回は、尾崎先生追悼番組ということで、以前に放送されたアンデスの声の再放送でした。内容は、マリンバの調べ、ヴェルディ、希望の言葉でした。今と違って当時は、宗教色の濃い内容と感じましたが、貴重な番組を改めて視聴できる喜びは、格別です。さて、今回の受信報告ですが、信号は若干弱いものの、渾身もなく、明瞭度は高く、放送時間中は内容をしっかり楽しむことができました。MC 滝沢さんの尾崎先生に対するリスペクトをしっかり感じ取ることができました。今後も質の高い日本語放送を期待しています。次は、神奈川県鎌倉市の 大竹としみちさんが寄せてくださったお便りです。HJB 日本語放送の継続のアナウンスがあり、多くのリスナーが力づけられたと思います。今日はマリンバの調べでしたが、エクアドル時代の尾崎夫妻のお声とともに、翔さんの演奏が聞けて大変良い時間を過ごせました。受信状況は良好です。大竹さん、HJB の立派なバナーを持ってきて、関東地区リスナーの集いに毎回ご出席くださってありがとうございます。1月10日にもたれます、尾崎和夫戦争の記念会にも、バナーをお持ちくださることを楽しみにしています。東京都府中市の鈴木敏弘さんのお便りをご紹介します。希望の言葉の番組の中で、人の子の肉を食べ、血を飲まなければ、あなた方に命はありません、とありました。それを聞いた時に初めはとても奇妙に感じました。でもそれは、自分の中に神様を取り入れて受け入れなさい、という意味だったのですね。どんなに素晴らしい本を持っていても、読まなければ何の意味もない、と教えてくださった時に、理解しました。貴局の放送を聞くことで、聖書の内容を理解しやすくなります。鈴木さん、放送を聞きながら聖書の学びもなさっているのですね。ありがとうございます。三重県津市の川添光則さんは、サタデートークのマリンバの調べを聞いた感想をお寄せくださいました。ジーンさんの軽快な演奏は、ヴェルディのオペラ音楽によく合っている印象を受けました。とても楽しませていただきました。もう少し演奏が聴ければよかったと思いました。ご逝去された尾崎和夫先生も、先に行かれた天国におられるジーン・ショーさんの演奏を楽しまれていらっしゃることでしょう。川添さん、マリンバの演奏を楽しんでくださってありがとうございます。今度から演奏をもう少し長くお送りできるよう心がけてみますね。次は、香川県高松市の宇治部照彦さんのお便りです。スタッフの皆さん、こんにちは。尾崎先生が天に召されて、この放送はどうなるか心配でしたが、継続の決定がされたようで、喜んでおります。尾崎先生が生涯をかけてつないでこられたこの放送、そして私たちと先生たちの放送を超えたつながり、私たちとキリスト教への絆をなくしたくない気持ちは、私たちリスナーも、放送スタッフの皆様も同じですよね。尾崎ファミリーの方々も、スタッフの方々も、それぞれ生活がある中での放送継続の決定は、頭が下がる思いです。これからも、よろしくお願いいたします。東京都北区の吉田博さんは大切なアドバイスをくださいました。11月以降の番組継続、ありがとうございます。いつも過去に放送した文化、アナウンスがあるとさらに良いと思います。吉田さん、ご要望ありがとうございました。過去の記録を確認してみますね。続いて、福島県福島市の佐々木明彦さんのお便りです。放送継続決定をとても嬉しく思います。アーカイブとはいえ、尾崎先生の声を聞けるのは良かったと感じます。久子先生の声も聞けることかと思います。サイトの放送予定を見ましたが、とても良い番組構成だと思います。年に4回とはいえ、道夫先生の番組を聞けるのも楽しみにしたいと思います。ヨドバシ教会の皆さん、頑張ってください。放送を聞いて応援します。佐々木さん、励ましの言葉を心から感謝します。次は、島根県出雲市の小川達也さんからいただいたお便りです。秋が深まり、気温がぐっと下がってきました。感覚的には秋というよりは、初冬のような気もします。暑い日が続きましたので、今年の秋は短かったなぁと思ったりもしています。11月以降も、ヨドバシ教会の HJB 日本事務所のお骨折りにより、 引き続き HJB 日本語放送を継続していただくことになり、大変感謝しています。エクアドル時代は受信状態があまり良好ではなかったので、懐かしい尾崎ご夫妻の番組をオーストラリアからの良好な受信状態で楽しませていただいています。普段は朝の放送を聞くことが多いのですが、今回は夜の放送を聞いてみました。途中、電波が弱く、フェーディングのために受信状態が悪くなることもありましたが、おおむね良好でした。例年、秋冬スケジュールでは25メーターバンドを使用することになっていましたが、この冬はこのまま周波数変更がなくということでしょうか。しばらく中止してみたいと思います。続いて、神奈川県川崎市の及川和明さんのお便りです。HJB ヨドバシ協会の皆様、こんにちは。11月からの新しいスタート、拝聴させていただきました。担当のアナウンサー滝沢正夫さんは、私の SNS、Facebook の友人です。今日の開始アナウンスは実に丁寧で、聞き取りやすい彼の真面目で温厚な人柄がよく出ていました。引き続き応援していますので、どうぞよろしくお願いいたします。及川さんの応援を心強く思います。お便りをありがとうございました。東京都中野区の豊里隆さんは、尾崎先生との思い出をお便りに書いてくださいました。南米ふれあいの旅では、尾崎ご夫妻がご健在の時で、リスナーとスタジオと電話したことも思い出し、宮古島にいた時はお話できましたが、八丈島にいた時は電話交換が悪かったのかお話できませんでしたが、そのような思い出があったなと振り返りながら聞いていました。詩編23編での、私は羊飼い、何一つ欠けることはないというくだりは有名ですが、敵に囲まれて四面楚歌の状況については、改めて知ったしたいです。豊田さん、お便りありがとうございました。また続けて受信報告をお送りください。愛知県岡崎市の中島秀幸さんは、少年の頃から短波放送を聞き続けた方です。お便りをご紹介します。今月19日放送のお便り交換の時間も拝聴しました。荒川ゆり子先生からのお話の通り、HJB の日本語放送は引き続き継続されるとのこと。時代の流れには逆らえず、海外短波放送だけでなく、国内の AM 放送も廃止の動きが加速する時代で、この日本語放送の継続は嬉しいお知らせでありました。尾崎道夫先生をはじめ、日本事務所の有志の方々や、番組を縁の下で支えてくださっておられるすべての関係スタッフに心よりお礼申し上げます。今後のしばらくは過去のアーカイブ番組を中心に放送される予定となっておりますが、今月の受信報告書に記載いたしましたマリンバの調べや希望の言葉なども少年であった当時の聴取理解と現在とでは番組に対する理解力がまるで違っていますので、これからも多くの録音テープ資産を放送していただけたら幸いです。それにしても、聖書のお話などは当時の BCL 少年にとっては少しハードルの高い番組であったかもしれませんね。中島さん、これからも放送を続けてお聞きくださって、受信報告を送ってください。お待ちしています。愛媛県松山市の近藤新平さんのお便りです。この度の尾崎先生の突然の特報に接し、大変驚いております。ご高齢ではありましたが、放送のお声には張りがあり、まだまだお元気そうにお見受けしておりましたので、未だに信じられない気がしております。尾崎先生は、ラジオ宣教師として布教活動にご尽力されただけでなく、短波放送を通じて BCL の世界に深いご理解を示され、 リスナーに対しては温かな心を持って接してくださった貴重な存在であったと思います。今後の放送は、尾崎先生のご意思を受け継いで、息子の道夫さんや孫のクリスティンさんらが中心となって継続されるということで、安心すると同時に関係者の皆様にはとても感謝いたしております。私も趣味の BCL の拠り所として長く親しんできました HJB 日本語放送をこれからも聞き続けてまいりますので、無理なくこれまでのような番組を続けてくださいますようお願いいたします。茨城県鹿嶋市の飯島聡さんのお便りをご紹介します。朝の放送、全体的にノイズがやや多めで、フェーディングも気になりますが、放送電波はコンスタントに入管しており、なんとか番組を聞き取ることはできました。今後、冬にかけて受信状態が変化していくのが気になるところですが、安定感のある受信状態になるよう願っています。前回のハムフェア2025のインタビュー番組の受信レポートを送付した後に、尾崎先生のご逝去の一報を BCL 関連の SNSX で知りました。その後、主な BCL 関連団体の X やブログなどになかなか詳細が掲載されなかったのですが、放送を通して直前までお声を拝聴していただけに、急なことで信じられませんでした。60年以上もアンデスの声に携わってこられ、私の聴取歴はそのうちの約40年ほどで、受信レポートに対する返信には、尾崎さん、奥様の手書きメッセージがいつも添えられており、今でもそのほとんどを保管させていただいております。また、30年ほど前だったでしょうか、NHK テレビで尾崎先生ご夫妻がアンデスの声に携わってきたことを紹介する番組が放送されたのを今でも鮮明に覚えています。私自身受信レポートのみのやりとりで、ハムフェアなどイベントなどで直接お会いすることは叶いませんでしたが、これまでの尾崎先生のご尽力にお疲れ様でしたの気持ちをお伝えすると同時に、尾崎先生の安らかな眠りをお祈りいたします。今後は息子さん、お孫さん、さらに教会のスタッフの皆さんにより、この放送が継続されると伺いました。HJB の放送として、改めて素晴らしい番組が放送されるよう願ってやみません。また、5月の HJB 日本語放送開始記念日前後には、尾崎先生ご夫妻による過去の番組が再放送されることを希望します。今日のリスナーを訪ねて南米大陸ふれあいの旅も、過去のものとはいえ、懐かしさとともに、インタビューの最中に犬の吠える声や電話のベルが鳴るところが収録されていたりして、とても新鮮な印象を受けました。飯島さん、今後の放送に期待を寄せてくださってありがとうございます。番組生活に、制作に私どももしっかり取り組みたいと思います。続いて、愛知県清須市の鈴木秀夫さんのお便りです。今までは HJB のアーカイブ番組で尾崎久子さんの声を聞くと懐かしさでいっぱいでした。和夫さんの声も懐かしむことになり、非常に寂しいと感じています。BCL ブームの頃、BCL を始めた者にとっては、短波放送の父と言ってもいい存在でした。一つの時代が終わりました。長い間放送を聞き続けた鈴木さん、お便りにお書きくださったように、尾崎和夫先生は、日本語短波放送の草分けのご存在でしたね。放送を聞きくださってありがとうございました。また続けて受信報告をお送りください。神奈川県横浜市の出川博史さんのお便りです。アンデスの声エクアドルからの放送は、当時私は BCL 活動をしていなかったので、今回貴重な再放送が聞けてよかったです。 尾崎先生の長年にわたる短波放送活動に感謝いたします。出川さん、再放送を喜んでくださってありがとうございます。これからも続けて放送をお聞きください。それでは皆様、良いお年をお迎えください。年明け1月10日にはヨドバシ教会で午後2時から尾崎和夫先生の記念会が持たれます。道夫先生はじめご一家がおいでになって、リスナーの皆様にお会いして感謝を申し上げるとともに、お父さんの生涯をかけた日本語短波放送を受け継いでいく思いを直に皆様にお語りたいと願っています。寒い中ですが、どうぞ皆様ご来会ください。それでは次回のお便り交換の時間まで、どなたもお元気で、ごきげんよう。さようなら。
ではここで音楽をお送りいたします。尾崎道夫先生の賛美による Like an Eagle、 わしのようにをお送りいたします。
Thank you.
ではここでお知らせです。2026年はこれまでのように大竹さんと赤橋さんによる対談番組はあるのだろうかとご質問をいただいております。2026年も引き続き対談番組をご提供いただけることとなっております。放送日は2026年1月18日日曜日を予定しております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝 C30 分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか。どうか皆様の地域の地震状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073、東京都新宿百人町1-17-8、ゆどばし協会 HCJB 係です。E メールの宛先は hcjbjapan.office、この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。リスナーの皆様からのお便りをお持ちしております。これでこの時間の番組を終わります。リスナーの皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで皆さんさようなら、ごきげんよう。